4人の宰相から12人の息子を得たヤコブは、息子の中で11番目の息子のヨセフを特別に愛しました。ヤコブはすべての面にわたって、ヨセフだけはいつでも特別待遇しました。ヨセフに対する父親の偏愛を不愉快に思った上から10人のヨセフの腹違いの姉たちがじっとしているわけがありませんでした。ある日、草原で羊を飼っていた腹違いの兄たちは、ヨセフが現れるや、銀20両でヨセフをエジプトに奴隷として売ってしまいました。そしてヨセフが草原の獣に引き裂かれ死んだように、ヨセフの服に獣の血をこすりつけて父のヤコブのところに持っていきました。ヤコブが見てみると、それは間違いなく愛するヨセフの服で、服の状態を見ると、ヨセフが獣に引き裂かれ死んだことは明白でした。最も愛する息子を悲惨にも失ったと考えたヤコブは、自分も息子の後を追って死ぬと大声で慟哭しました。しかし、エジプトに奴隷として売られていったヨセフは、神様の神秘的な摂理の中でエジプトの総理となりました。そして、父親と生き別れになってから22年ぶりに、ヨセフは父ヤコブと腹違いの兄たちを含めた自分のすべての家族をエジプトに招請しながら、父親に自分の馬車を送りました。その馬車は普通の馬車ではありませんでした。大エジプト帝国の総理専用の馬車でした。ヤコブは死んだと思っていたヨセフが、エジプトの総理になっていたという息子たちの言葉を初めは信じませんでした。それは現実的にも常識的にも不可能なことだったからです。しかし、ヨセフが送った馬車を自分の目で見たヤコブは信じないわけにはいきませんでした。その馬車は生涯で初めて見る華麗なエジプトの総理の専用馬車に間違いありませんでした。創世記45章27節は、その瞬間ヤコブが元気を取り戻したと証言しています。韓国語「元気」と翻訳されたヘブライ語「ルアフ」は「霊」を意味したりもするもので、ヤコブが元気を取り戻したというのは、ヤコブの霊がよみがえったという意味でもあります。それ以前にはヤコブの霊が死んだ状態だったことを意味します。当時ヤコブの年は130歳でした。ヤコブが147歳で息を引き取りましたから、死ぬ17年前の出来事でした。その時ヤコブは毎日息はしていましたが、愛するヨセフを失った人生の晩年のヤコブは、霊的には生きる屍のようなものでした。しかし、死んだと思っていたヨセフがよこした馬車を見た瞬間、死んでいたヤコブの霊魂が蘇生しました。ただヨセフが送った馬車が華麗なエジプト総理の専用馬車だから、そして総理の息子のおかげで晩年に豪華な生活ができるという期待感により、死んでいたヤコブの霊が蘇生したのでしょうか。そんなはずはありません。思いがけなく大きな財産を得て、家族全員が元気を取り戻したのに、まさにその財産のために仇同士になる家族がどれほど多いことでしょうか。家族の中の誰かの出生で、家族全員が元気を取り戻したのに、その出生が身を滅ぼすことにつながる場合は、またどれほど多いでしょうか。死んだヤコブの霊がそんな理由で蘇生したならば、ヤコブの霊は遠からず再び死んでしまうことでしょう。大エジプト帝国の総理になったヨセフが、まかり間違えればヤコブ一族に血の雨を降らすこともできたからです。 エジプトの総理として権力者になったヨセフが死の大飢饉に遭い、エジプトに食料を求めに来た腹違いの兄たち、その昔助けてくれと哀願した自分を銀20両ばかりで奴隷として売り渡したあくどいその腹違いの兄たちに復讐の刃を振り回していたならば、そして突き放したついでに兵士を父の家に送り、そこに残っている残りの腹違いの兄たちにも呵責なく報復を加えたならば、どうなっていたでしょうか。ヨセフがそのように復讐劇を兄たちに起こした後、父親のヤコブに自分の専用馬車を送ったとしても、その時にもヨセフの馬車を見たヤコブが元気を取り戻したでしょうか。むしろその反対で、ヨセフ一人によって10人の息子を失った悲痛で、ヤコブの霊は完全に死んでしまったことでしょう。死んだと思っていたヨセフ一人が生きて出生していたという喜びよりは、今まで無事に暮らしていた10人の息子たちが出生した一人の息子によっていっぺんに葬り去られたという悲痛の方がはるかに大きいからです。その場合、ヨセフが送った馬車がいくら華麗なエジプトの総理の馬車だからといっても、ヤコブには10人もの息子たちの命を奪っていった血なまぐさい死の馬車に過ぎなかったはずです。しかしヨセフは死の大飢饉に見舞われた食料を求めるために自分の前に現れた兄たちに復讐をしませんでした。かえって奴隷として売ったヨセフが大エジプト帝国の総理であると確認し、今や間違いなくこれでおしまいだという恐れにとらわれた腹違いの兄たちにこのように言いました。創世記45章7節8節です。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。ヨセフは腹違いの姉たちが自分をエジプトに奴隷として売ったことを、間もなく訪れる死の大飢饉から自分の家族を助けるための神様の摂理と受け入れていました。それでヨセフは腹違いの兄たちに報復を加えるどころか、兄たちとその家族まで全てエジプトに焼成しました。死の大飢饉の中でヨセフ自身が彼らに対して全面的に責任を果たしてあげるためでした。現実的には不可能に見えるこんなことがヨセフに可能だったのは、彼の体はたとえ腹違いの兄たちによってエジプトに売られて生き、奴隷生活に監獄暮らしまであらゆる辛酸をなめたとはいえ、神様の恵みの中で彼の霊魂が蘇生していたからです。もしヨセフの霊魂が蘇生していなかったとしたら、 金持ちの家の息子として父親の偏愛の中で楽に暮らしていた彼は、違法の地で13年にわたる無念の奴隷暮らしと監獄暮らしに耐えられなかったことでしょう。奴隷生活をしていた家の女主人の誘惑を断固として振り切れなかったことでしょうし、総理になったといっても腹違いの兄たちに呵責のない復讐劇から引き起こしたことでしょう。しかし腹違いの兄たちによって奴隷として売られ、家族と生き別れとなって初めてヨセフは自分と共にいらっしゃる神様に人格的に出会いました。そして自分が奴隷として売られたのは、自分を正しく生かそうとなされる神様の摂理であると、道具であると悟りました。彼の霊魂が神様によって蘇生したので、彼の人生観が新たになったのでした。永遠に蘇生したそのヨセフによって、死の大飢饉に見舞われたエジプトと近隣の国が現実に蘇生しました。霊魂が蘇生したヨセフによって、銀20両でヨセフを売り渡した悪どい腹違いの兄たちとその子供たちが、すべて霊的にも肉体的にも蘇生しました。永遠に蘇生したヨセフによって、馬車を見た父親ヤコブの霊魂も蘇生しました。ヨセフが送った馬車は家族みんなを霊的にも肉体的にも蘇生させる生命の馬車でした。それでその馬車を見てヤコブの霊魂はしばらく蘇生してからすぐに朽ち果てることはありませんでした。今日まで彼が永遠の信仰の祖先として私たちの真ん中にすっくと立っているほどに、彼の霊魂は完全に蘇生しました。無念にも奴隷として売られていったヨセフ一人の霊魂が神様の中で蘇生したおかげで、彼の家族を含む数多くの人々とその時代が死の大飢饉の中で蘇生できました。聖書の第一巻である創世記はこのようにヨセフの人生を通して一人の人間の霊魂が蘇生すれば、どれほどとてつもない結果が伴ってくるかを私たちに教えてくれています。信仰は御子なる神イエス・キリストの中で死んでいた霊魂が蘇生することから始まります。しかし霊魂が一度蘇生することで終わってしまってはなりません。イエス・キリストによって蘇生した霊魂はイエス・キリストの中で日ごとに一層新たに一層強健に蘇生し続けなければなりません。本文の5節をご覧ください。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。パウロがアテネからマケドニアのクリスチャンのために派遣していたシラスとテモテがコリントに下ってきてパウロと合流しました。それと同時に神様の御言葉を語ることに専念しました。パウロが神様の御言葉に専念したというのは、前々回に申し上げましたように、それ以前にはパウロが神様の御言葉に今それまで捉えられずに生きていたということではありません。パウロが 自分の協力者であるシラスとテモテに会うことで霊的な力を得て、より一層神様の御言葉に捉えられたという意味です。パウロにシラスは後輩でした。そしてパウロにとってはテモテは弟子でした。一般的には霊的な力は師匠や先輩から得るものと考えやすいものです。しかしパウロは違いました。パウロは後輩のシラスと若い弟子のテモテに会って霊的な力を得、より一層神様の御言葉に捉えられました。そして前回の時間に申し上げましたように、パウロはその時からイエス様のみがキリストだと一層強くはっきりと証言しました。イエス様だけがキリストであるということは、イエス様だけが罪と死から人間を永遠に蘇生させる救世主であるという意味でした。当時パウロの状況をもう一度紐解いてみますと、本文のメッセージをより詳細に具体的に理解できます。今パウロは二次伝道旅行中です。パウロが一次伝道旅行を始めて以来、パウロがどこへ行っても彼のそばにはいつも一人あるいは二人以上の協力者がいました。しかしコリントだけは例外でした。アテネからシラスとテモテをマケドニアに派遣したパウロは、その後一人孤独な身でコリントを訪ねていきました。二次伝道旅行を始めて以来、一次伝道旅行を始めて以降初めてのことでした。東西に二つの港を持ち、いかなる都市よりも活気のある商業都市だったコリントは一言で凶楽の都市でした。当時コリントの人々の性的堕落がどれほどひどかったか、ギリシャ文化圏でコリント人みたいに行動するということは淫行をするという意味であって、コリント化するとは性的に貧乱だという意味です。コリント人は情婦や紐、そしてコリントお嬢さんは売春婦の意味で使われるほどでした。これについては使徒言行録18章1節から4節を見てきたときに申し上げたことがあります。パウロはその巨大な堕落の都市コリントを単身で訪ねていったのは、それは霊的に容易なことではありませんでした。しかしすでに私たちが知っているように、神様はそのパウロのためにコリントにアキラ夫婦を準備しておかれました。テント製造技術を所持していたパウロはテント製造業者のアキラ夫婦に出会い、彼らを手伝い、平日はテントを製造販売しながら彼らの家で寝食を解決できたおかげで、安息日になるとユダヤ人街道を訪ねていき、そこに集まったユダヤ人とギリシャ人に神様の御言葉を伝えられました。しかし本文6節によると、シラスとテモテがパウロと合流した後にコリントのユダヤ人たちは敵対し誹謗し立ち上がりました。そのように伝えられております。韓国語誹謗すると翻訳されたギリシャ語の動詞プラスフェメオは、単純に誹謗中傷する、名誉を汚す、悪口をあぶせるという意味を超えて、組織的な形態を整えた抵抗や対立の意味まで 内包している単語です。コリントのユダヤ人たちが組織的にパウロを苦しめ排斥したのでした。これからおしゃかるとシラスとテモテがコリントでパウロと合流する以前、パウロが街道で神様の御言葉を伝える時から、異邦人とは違いユダヤ人はパウロに非常に敵対的だったことがわかります。その時パウロから福音をちょうど受け入れたアキラ夫婦はまだ初歩の信者に過ぎませんでした。その時までアキラ夫婦は一人コリントを訪ねたパウロに良き肉体的な協力者でありましたが、未だ成熟した霊的な協力者ではなかったという意味です。そのような状況の中でパウロが堕落の都市コリントで、それも自分に組織的にひどく敵対的なユダヤ人が待ち帰る街道で一人で神様の御言葉を伝えるということは、霊的にとてもつらいことだったはずです。まさにそんな瞬間、そんな時、愛する協力者のシラスとテモテがコリントに下ってきてパウロと合流しました。それと同時にパウロは霊的な力を得て神様の御言葉に一層引きつけられました。シラスとテモテはイエス・キリストの中で霊魂が永遠に蘇生した主の弟子たちでした。霊魂が蘇生した彼らにパウロが会うことで、今まで堕落の巨大都市コリントで一人辛く霊的にボロボロになっていたパウロの霊魂がより一層新しく、より一層強健に蘇生したのでした。これが本文5節が、パウロが神様の御言葉を語ることに専念してイエス様だけがキリストだと強く証言した対象がユダヤ人であったことをひときわ強調する理由です。霊魂が蘇生したシラスとテモトに会うことで、霊魂が一層新たに一層強健に蘇生したパウロが、今まで自分にとても敵対的だったユダヤ人たちに一層大胆にイエス・キリストを伝えたことを明確にするためです。パウロはこの時コリントに1年6ヶ月滞在しました。シラスとテモテに会うことで霊魂が一層強健に蘇生したパウロがコリントで長期間滞在しながら、十字架で生命の御血を流してくださったイエス様だけが人間を永遠に蘇生させる救世主であることを証言したのでした。その結果、8節によると、この堕落の都市コリントでパウロによって数多くの人々の霊魂が蘇生したと伝えられています。それゆえ、ただ一人の霊魂が三位一体の神様の中で蘇生すると、とてつもない結果が伴い、そして蘇生した霊魂は日ごとにより一層強健に蘇生していかねばならないということが、今日の本文が私たちに与えるメッセージです。前回4月29日に前立腺がんの宣告を受けた後、私が致命的ながんにかかったという事実のために、私の心が揺れたり振り回されたことはただの一度もありませんでした。むしろがんの宣告を受けた瞬間から、私の心の中には私を去らずに生きて動く躍動する神様の御言葉がありました。詩編23編でした。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。 主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくだされる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。この御言葉を心の中で黙想するたびに、たとえ私の肉体は致命的な癌にかかったとしても、私の霊魂はイエス・キリストの中で一層強健に蘇生することを全身で感じました。それで癌に関連して私が神様に捧げた祈りの確信はとても簡単でした。どんな場合にも私の健康を偶像とみなす愚かさを犯さず、ただイエス・キリストの中で変わることなく神様だけを私の生の目的として仕え生きさせてくださいというものでした。数えて今年65歳の私が健康になったとしても、20代の青年に戻ることができましょうか。私が長く生きるとしても、一体どれほど長く生きられるでしょうか。私が癌にかかった私の肉体の健康を偶像として奉ったとしても、この肉体は遠からず共同墓地で朽ち果てて一握りの土以外の何になるでしょうか。しかし私がイエス・キリストの中で神様を私の人生の目的として仕える限り、たとえ私が長寿できず死んだとしても、神様は私を永遠に蘇生させることでしょう。それで手術室に入っていっても、詩篇23篇を心の中でもう一度思ってから、全身麻酔状態に陥り、手術後体を思い通り動かすことのできない苦痛で眠れぬ夜を明かしながらも、詩篇23篇を心の中で歌いました。そのおかげで激しい肉体の苦痛の中でも、私の心霊はいつもみずみずしく蘇生する生命の喜びを享受できました。これがどうして私だけの経験、告白でありえましょうか。これまで時間と空間を超越して、どれほど多くの人々が詩篇23篇を通じて霊魂が蘇生する生命の喜びを享受した経験、また今享受しているのではないでしょうか。詩篇23篇はよく知られているようにダビデの詩です。彼もやはり私たちと同じ人間でした。それなのに、なぜ彼の詩、私たちと同じ人間である彼の詩がこのように時空を超えて逆境にいる数多くの人々の霊魂を蘇生させてくれることができるのでしょうか。ダビデは詩篇23篇3節を通して、神様が魂を生き返らせてくださる、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれると告白しました。ダビデは神様の中で霊魂が永遠に蘇生した人でした。霊魂が永遠に蘇生したダビデだったので、彼は死の影の谷を行く時も神様を信頼し 恐れませんでした。そして霊魂が蘇生したダビエドによって、サウロ王の野望と凶慢がゆえに奈落に落ちていたイスラエルが蘇生し、彼が行く先々で数多くの生命の実が結ばれました。ただこれだけでしょうか。霊魂が蘇生したダビエが書いた72編の詩は、神様の御言葉である聖書の詩編になりました。詩編150編の中でほぼ半分がダビデ一人の詩で埋められたのです。実に驚くべき生命の働きに他なりません。ですから彼の詩は時間と空間を超越して逆境の中にいる数多くの人々の霊魂を蘇生されてくれ、死の影の谷に落ちた数多くの人々に真なる生命の喜びを抱かせてくれました。そしてその生命の水の流れは3000年が過ぎた今日、朝鮮半島にまで流れ下り、がんの宣告を受けた私もやはり彼の死を通じて日ごとに霊魂が新たに蘇生する生命の喜びを享受しています。ヨセフ一人の霊魂が蘇生したことで、腹違いの兄たちとその家族皆が霊的にも肉体的にも蘇生しました。ヨセフの霊魂が蘇生したことで、死んでいた父親ヤコブの霊魂が蘇生しました。ヨセフの霊魂が蘇生したことで、その時代が蘇生しました。パウロは偉大な人でした。しかし単身で訪ねていった堕落の都市コリントの訪問の初期、彼の霊魂はとてもつらい状態でした。しかし霊魂が蘇生したシラスとテモテに再会して、パウロの霊魂は一層新しく一層強健に蘇生しました。霊魂が蘇生したパウロは、ただイエス様だけ人間を永遠に蘇生させる救世主であることをより強く証言しました。このパウロ一人によって堕落の都市コリントで数多くの人々の死んだ霊魂が蘇生しました。霊魂が蘇生したダビデ一人によって、霊的に崩壊していたイスラエルが蘇生したのみならず、彼が書いた詩を通して今も時間と空間を超越して数多くの人々の霊魂が蘇生していっています。神様の中で一人の霊魂が蘇生することは、このように一つの社会と一つの時代を蘇生させるとてつもない事件です。誰でもただイエス・キリストのみ私たちを永遠に蘇生させてくださる救世主です。人間の代価を代わりに払うために十字架の生贄として お亡くなりになられたイエス様の中でのみ、根源であらせられる神様の前に進め出ることができるためです。しかしご存知でしょうか、私たちがクリスチャン、蘇生したクリスチャンとして主の証明を受けたということは、すでに私たちの霊魂がイエス・キリストの恩賜によって蘇生したことを意味します。それゆえ今私たちに残されたことは、イエス・キリストの中で霊魂が日ごとに一層新しく一層強健に蘇生していく中で、霊魂が蘇生したクリスチャンらしく生きていくことです。私たちが御言葉を黙想し、 祈り、賛美し、勉強することはすべて、霊魂が蘇生したクリスチャンらしく生きていくためです。これが目的です。そしてその時から私たちは自分の家族とその時代を蘇生させるヨセフになり、自分より一層霊性の深い人の霊魂をより一層新しく強固に蘇生させるシラスとテモテになるでしょうし、堕落の年の真ん中でただイエス様だけが人間を永遠に蘇生させるキリストであることを人生で証言するパウロになることでしょうし、時空を超え逆境にいる数多くの人の霊魂を蘇生させるダビデになることでしょう。私たち自身は取るに足りない微々たる存在に過ぎませんが、私たちを蘇生なされた主が死を打ち破り永遠に復活なさったキリストであられるので可能なのです。お祈りいたしましょう。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。主よ、ダビデのこの告白が私たちの告白になりますように、ダビデのこの告白が私たちの祈りになりますように、ダビデのこの告白が私たちの賛美になりますように、イエス・キリストの中で私たちの霊魂が日ごとに新しく、日ごとに強健に蘇生しますように、そうしてイエス様だけが人間を永遠に蘇生させるキリストであらせられることを人生で証言する私たちによって、私たちの家族が蘇生し、この地の教会が蘇生し、この時代が蘇生されますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。